鍾乳洞の怪物。今日は日曜日です。いよいよ少年探偵団が奥様の鍾乳洞を探検に出かける日です。団長の小林くんと、野呂ちゃんと、井上一郎くんの他に、体の丈夫な団員ばかり7人、総勢10人の探検隊です。朝早く新宿駅に集合して、電車に乗り、別の電車に乗り換え、それからバスに揺られて、10時頃に鍾乳洞のそばの山小屋に着きました。山小屋の戸が開いていたので、中を覗きますと、この間の爺さんが木のない囲炉裏の前に、あぐらをかいてキセルのタバコをスパスパ吸っていました。
ああ、おめえら、鍾乳洞を見物に来たのか。気付けるがええだぞ。あん中には枝道があって、迷ったら出られなくなるからな。
大丈夫ですよ。僕たち、ちゃんと用意してきたんです。100メートルもある強い紐の玉を3つも持っているんです。この紐を入り口にくくりつけて、それを腐って入りますから、道に迷う心配はないのです。その他に、懐中電灯が6個、登山用のピッテルが3本、そして、みんながお弁当と水筒と予備校の笛を持っているのでした。おじいさんは漁師ですね。小林くんが、小屋の壁にかけてある老獣を見て、言いました。
うん。漁師が本職だ。この山には熊がいるでね。この間も大きなやつを1匹、仕留めただよ。時によると、熊のやつ、鍾乳洞の近くまで、のこのこ出てくるだ。
じいさんはそう言って、ニヤニヤ笑いました。少年たちは、びっくりして顔を見合わせました。
ははは、なに、心配することはね、滅多に出ねえだ。出ても人の通る道端に近づかねえ。おめえら、そんなに大勢だから、熊の方で逃げちまうだよ。まあ、気をつけていくかええ。熊よりは穴の中で迷わねえようにな。
そこから鍾乳洞までは300メートルほどの険しい山道です。この間の晩、小林くんは魔法博士を見失っては大変だと思って、夢中で登りましたが、熊が出ると聞くと、なんだか気味が悪くなってきます。10人の少年たちは、大きな木に覆われた薄暗い山道を一列になって、少年探偵団の歌を歌いながら登っていきました。
やー！
山登り用の道の真ん中から、突然、びっくりするような悲鳴が起こりました。みんながそこへ駆け寄ってみますと、野呂ちゃんが真っ青になっているのです。
薄黒いやつが、そこの、さっぽの中から。
と言って、道端の熊が操作しました。熊の子供じゃない？
うん、そうかもしれない。僕に飛びかかって、さっとあっちの茂みに隠れてしまったよ。
それを聞くと、野呂ちゃんの後にいた井上くんが、わははと笑い出しました。
なんだ、弱虫だな。あれはウサギだよ。車両のウサギが道を横切ったんだよ。
なんだ、ウサギか。
野呂ちゃんは熊が出やしないかとビクビクしてるもんだから、熊の子に見えたんだよ。
ねえ、野呂ちゃん、僕がついてるから大丈夫だよ。熊が出たら、金太郎みたいに僕がねじ伏せてやるからね。
お父さんがボクシング選手だけに、井上くんは腕に自信があるのでした。いよいよ鍾乳洞の入り口に着きました。大きなホラー穴がガッと真っ黒な口を開いています。この中に入るのかと思うと、勇敢な少年団員たちも少しばかり怖くなってきました。
さあ、井上くん、君が一番力が強いんだから、この紐の玉を持つんだよ。まず、紐の端をその岩へ。
よし、ここへしっかり結びつけるよ。井上少年は紐の端を岩の出っ張ったところへ食いつきました。
さあ、出発だ。電池が切れるといけないから、懐中電灯は半分ずつつけることにしよう。
君と、3人だけ。そして、10人の少年は小林団長を先に立てて、洞窟へ踏み込んでいきました。3つの懐中電灯の丸い光がゴツゴツした岩肌を次々と照らしています。足の下もデコボコの岩ですから、よほど気をつけないと転びそうです。井上少年は紐の玉を大事に抱えて後ろからついていきます。くねくねと曲がった道を少し行きますと、岩穴の天井に真っ白なものが見えました。
あ、鍾乳石だ。ほら、上から白い鍾乳石が。
洞窟の天井から綺麗な真っ白な石が面のようにいくつも垂れ下がっていました。
あ、下にもあるよ。でっかいお菓子みたいだ。
それは上から垂れた石灰分が固まってできた真っ白な石順でした。鍾乳石や石順のことは学校で教わっていましたが、見るのはこれが初めてです。バタバタッとどこかで変な音がしました。
おやと思ってみんなが立ち止まっていると、洞窟の奥の方からさーっと真っ黒なものが飛び出してきました。
あー、怪物だ。
例によって野呂ちゃんです。野呂ちゃんは頭を両手で抱えて、そこへうずくまってしまいました。
わあ、怪物だ！わあ、怪物だ！
ボックスの奥から同じ声がだんだん小さくなりながら、いくつも聞こえてくるのです。奥の方に誰か人間がいて、真似をしているのでしょうか。みんなはゾッとして、思わず体をくっつかりました。すると小林団長が、
驚くことはないよ。あれは児玉だよ。野呂ちゃんの声が洞窟に入洞したんだ。